はい、220回目ですね。おお、いったね、220回目、ラジオモックアップでございます。さて、まあ、世間的にはいろんなニュースがございます。まあ、例えば今日これ収録日に今日、この後、日本シリーズが始まります。日ハム対、広島、
はい、
広島がすごい盛り上がってるらしいです。日ハム大谷君が投げます。165キロを投げました、
っていうか
十数球しか投げてねえのに160キロ以上何球投げたあいつって感じだったんですけど、
どういうことなんでしょうね。
すごかったです、151キロのフォークとか僕初めて見ました。化け物です。ストレートで150キロ投げられない投手がいっぱいいる中で、
そうだね、
変化球で150投げるとか化け物以外では何もでもないんですけど、まあそれはそれでこの後あの皆さんはね、あの楽しんだ結果をもう皆さん知ってるでしょうから、配信時的にはもう
勝敗分かってる、
4戦まで終わってるかな、木曜日の時点だと。まあね、それはちょっと野球ファンが楽しんでいただいて、まあそれこそあの、ジャーマネとかとやってる野球版の方を聞いていただければいいと思うんですけど、はい、木さん個人的ニュース、イエーイ、
何、結婚した？
してない。
マジでおめでとうございます。
おめでとう。
そうしよう、じゃあそれをニュースということまあいいや、はい、楽しいニュースなの。
何、
昨日ポメラ買っちゃった
なんだ、ポメラと結婚したのか、おめでとう。
そういうのもありかな、ありじゃねえ、
金で買ったんでしょ。
金で買いましたよ。
金で買ったポメラ。
ポメラちゃんは金で買ったんでしょ。
ポメラちゃんの DM200 を買いました。
はい、新しいやつですね。
でかいね。
出ると思ってなかったポメラの新型機、これがね、はい、画面が大きくなってですね、
ワープロだ。
ワープロです。
ワープロですね。
あのよくね、なんでワープロ専用機じゃんって、あの何もできねえのかよって言うんですけど、ポメラファンにとってはそれは褒め言葉でしかない。
まあそうですね。
そうです、ワープロ専用機です、はい、何があって
絵文字とかあるの、そういうのって。
絵文字はないんじゃないかな。
ないの。でもワープロってなんか変な絵文字入ってたりしたじゃん、
あーどうでしょうね、
でも基本的には ATOC なんで、 ATOC に入ってる絵文字は入ってるかもしれないね。
ATOC がかなり進化しましたので、絵文字あるのかな、あでもさすがに絵文字のフォント入ってないかな。
ないか、
これだから形がやっぱ横長でさ、それがいいよね、
いいでしょう。
じゃあモクさんの冬コミこれで。
あ、顔文字入ってますね。顔文字入ってました。顔文字入ってますけど、さすがに絵文字はないかな。
モクさんがこれを至る所に持っていって、ドヤ顔で、何か文章書いたりとかするわけです
ね。テキストエディターとしてはかなり進化してましてですね、で昨日ちょっと買いに行って、
昨日発売、
これ昨日発売、21日発売なんで、あのやはりこう先行者として仕入れて、こうツイッターに流すとですね、あのリツイートが稼げるという、ね、くだらない理由で、とりあえずあの写真だけアップしたんですけど、まあ、それはさておき、あのひとしきりこう買いに行って楽しんだんですけど、これがですね、僕が買いに行った店ですね、店頭に並んでなくてどこにあるのかわからないっていうですね、微妙なところからスタートしましたですね。
ヨドバシとかにあるんだよね。
まあ、ぶっちゃけビッグなんですけど、ビッグに行って買いに行って見たら DM100 前のやつしか置いてなくて、はいはいはい、で あれと思って、どこ行ってもなくて、すいません、あのどこにありますかって言ったら、あ店頭置いてないんですよっていう、このなんかいまいち報われない
どういうことなんだろう。
発売日なのに
店頭に置いてくれてないと思う。
割とそこそこ注目されてる製品ではないの、
ねね、すいません、今店頭あの裏から持ってきますって言って、
あれ、何そのさ、じゃあ店先に言ってさ、店員さんあれをって言わないと出てこない。
なんかね、そう、通を気取らないと上から出てこないっていう。
どういうこと？
初見さん買いづらい。
人気すぎてってこと？
いや多分。
いや人気すぎたら売り切れてるでしょ。
多分これがね、また微妙な感じで、店頭用のモックアップがないんですよきっと。飾るのがない。
そうか、飾る機体が一切ないから、DM100 を置きつつみたいな。
もちろん店によってはあるんだと思うんですよ。多分有楽町とかにはあったんじゃないかな。それでですね、で買ったらケースもあるんですよ、専用ケースとか。で専用ケースな置いてなくて、そもそも、取り寄せになりますって言われたから、あじゃあいいですって言って別のお店行って、そっちの方にはあの店頭在庫がございましてですね、そっちの方に置いてあって、あれ扱い違うなっていうのですね、DM200 そっちのお店の方にはまあ、ぶちゃけヨドバシさんですけど、行ってあったんですよ、すっごい奥の方に
で、あれ売れてないの？
やっぱり奥なん
だ。剥がすのが苦労するぐらい思ってあれ俺すごい好きなんだけど、いまいち店頭での扱いが良くないぞっていう。
なのにね、
そっちはまあケースあったんで買ってきたんですけどだけどなんかちょっと微妙にあの嬉しいような寂しいような気分に書いて、まあ書いて開けたらね、速攻こうモチベーションバリバリ上がって書きましたんですけど、
ほら昔のね、私もあの初めてのポメラが出た時買いましたけれども、あの時は結構騒がれましたよ。
出したよね、 なんだけどね、ネット界隈では結構広まったじゃないですか、うん、新しいのが出た。
やっぱあの頃と違うのはスマホとかタブレットがより増えたってことはあるけど、ね、
あれですよ、今回の Wi-Fi にも対応しましたから、うん、ネットにつながるんですよ。まあブラウザとか見れませんから、データ
送受信だけですけど、個人的にはね、俺さすがにね iPad Pro のキーボードケースをね、うん、買ったのに、まあポメラ買うのはなって思って、うん、ポメラ変わってないんで、モックさんの見て、うん、どんなもんかなっていうのを触ってみたいと思ってますね、
う
ん
う
ん、
もう私はあれですよ、このポメラとかキングジムさんの製品に関してはですね、ちょっと若干ツイッター上で伝道師になりたいと思っていますので、うん、ポメラの感想が聞きたい方はぜひモックの方までお越しいただければ、
そうですね、
ぜひぜひお願いいたします。まあね、そんなこんなですね、前作であるとこのポータブックが若干遅れになりそうな匂いがしておりましてですね、
若干こう位置づけがわからないものになりつつありますね。
そうですね、正直ポータブックのテキスト入れた機能はほぼほぼ新しいポメラに入っているのですね、電池の持ちが若干悪いポメラみたいな扱いになってしまう。
これなんかさ、やっぱさ、ハックしてさ、サーバーとか、
これを、ポータブックを、この大きさを今ちょっと今目の前にあるんですけど、
いやでもね、電源がね外部からも取れますみたいな、外部っていうかバッテリーからも取れますみたいな。
そんなに CPU 性能高くない。
だから Windows じゃない OS を入れるみたいなハック。
これ Windows 10、はい、
売っちゃおうぜこれ。
いや売りません。ただね、一個だけやっぱこれがいいとかって、キーボードはいいんですよ、かな。
あ、
頑張ってるから。
うん、
ね。まあいいや、いきましょうか。それでは、もうなんか微妙な顔をしているマリナさんというかで、最終タイトルです。アニマックス中継局ラジオモックアップ。はい、しばらく見ていることはいかがお過ごしだったでしょうか。ゆじもくでございます。
こんにちは、藤原まりなです。
はい、今日は、ラジオをやりにと、あともっくさんの、ポメラを触りに来ました。
そうだね、です、はい、マリアさんが僕のことをです、ね、理解できないっていうことで見てらっしゃいます。
そうだ、ね、
割と理解、私はできてるつもり、
ね、私ガジェットは正直そんなに買わない方なんですけど、これに関してはもう誰よりも真っ先に知ってニヤニヤしてる
という 気持ち悪い。モックさんとは住む世界は違うと思うので
離れていかないで同じラジオをやってる仲間だから。
だから今回のねものはね高いんですよ。
高いんでね、前回よりもね1万5000ぐらいあったな、
うん、ちょこっとじゃん。そんなの
5万ぐらい、
誤差だよ。
5万、
誤差か。消費税
じゃねえ。
いや5万あればスマホも安めのパソコンも安めのタブレットも買えるので、うん、まあ、そう考えたときに、ね、うん、いいかどうかっていうのは、どれだけこのね物書き性能というのをね突き詰めていくか。
モックさんお金持ってるから5万ぐらい。
いや持ってないから。そうか、でもあれですよね、スマホとかタブレットでいや俺は十分だぜって言ってる人は絶対買わない製品だというのは分かります、
うん、
文字しか書けませんから。でもアウトラインエディターとこつきましたよ。
あ、すごいね。
アウトラインエディター機能、まだ使い込んでないですけど、面白いですよ。最低でもシナリオの章立てとかぐらいまでは書けやすい。
アウトラインエディターって なんか長文を書く人にとってはかなり使い手があるっていうか必須の機能じゃないですか、
うん、
結構もうなんかすごい今マニアックな話をしてますけど、うん、結局1000字とか2000字程度の文章を書くんであれば、まあ普通に頑張ればいいんですけど、し
いわゆる同人屋さんの皆さんはかなり使い勝手いいと思うんですけどね、うん、
いやだからね、私も上条ラボのね、うん、文章を全部書いてるわけですけれども、うん、
だって私あれ毎年のありきら白書の原稿とかも
全部
書いて
ます
から
、
ね、大体私家で書くと物が書けない人なので、
まあ分かりますよね、
外に行って書くことが多くて、うん、そうするとこういうの書きますね、
うん、
ただモックアップ関連のあれやこれのなんか文章系のやつは大体これ書いてますから、
うん、
そんなこんなでね、しばらく楽しんでいけるかと思うんですけど、またあと例によってですねケース買ったんですけど、ケースが非常に硬くて使いづらいっていうのはね毎回変わらないんです
よ。前からさケースの出来良くないよね。
ちょっと正直、ねぴったりサイズジャストサイズってなんだけどね、ジャストすぎて入らないっていう、これちょっと
パッチンパッチンだよ、
かなりちょっと使い込んで緩くしていかなきゃ大変かなっていう気がします。まあとはいえ、まあ製品自体いい製品なんでね、皆さん気に入ったら買ってみてくださいね。まあというわけで、10月も末になってしまいました。
もうかよ。
もうだよ、気温が下がりません。
そうなんだ、
暑いよ。
暑いです、
札幌雪降ったんでしょ。
素晴らしいね。 この差は何なんでしょうね。非常に困りますね。
本当だよ、
ね、そんな中はボクさんはアレルギーを発症して鼻をグズグズさせながらお届けしたいと思います、それでは皆様今日もしばしうさんくさいしゃべりにお付き合いください。
この番組はイオシスの提供でお送りします。
ガチ曲のみでお送りするイオシス東方ロックアレンジシリーズ最新作、アニー、アツシ、ランコ&シュウヘイ、リクアットなど最強のボーカル陣に加え期待のニューカマーが多数参戦。ますます進化する第4弾は火影塚オンリー。ロッキンオン東方ボリューム4はイオシスショップ同人誌即売会同人ショップでお求めください。
よろしいならば対決だ。ついに実現した東方コラボレーション、フープリとイオシスの看板音屋がマリサをめぐって対戦だ。新曲対決、人気曲のリミックス対決、そしてマッシュアップ対決。あんたにマリサは渡さない。東方爆マリ対戦 MIU314VS アーム電撃マッチアップはイオシスショップ同人誌即売会同人ショップでお求めください。
はい、というわけで改めまして MC 僕でございます。ふつおたいきたいと思います。
はい、
行くのか、
行きますよ。
そうか、
行かせてくれよ、頼むよ。なんでかっていうと直前に楓さんからメッセージ来て、うん、今あの送りましたんでよかったら見てくださいっていうのがあの収録の30分ぐらい。
分かった分かった、行け
だからね、うん、東京都かぶらぎ楓あと当たれ宝くじさん、ありがとうございます。
当たれ、
買ったのかな。
投稿すっかり忘れていたカエブラギカエデです、うん、お金が欲しいです。
俺も欲しいです。
あ、私にもちょうだいね、当たったら。
カエデさん、僕の代わりにマリナさんにお金お願いします。はい、つい数日前まで夏のような暑さだったのに一気に寒くなりましたね。なったかなったか、まあいいや。北海道では雪が降り、秋から冬直下降ですね。さて10月末はハロウィンですが、モックさんはどんなコスプレを教養をもとに危機としてやるつもりですか。またギオさん、マリナさん、大福くんはどんな仮装を予定していますか。もうやるだけってなんだ、うん、私は職場で制服の代わりにパジャマみたいなカボチャマに紛争しました。職場で暑かった、25度超えてるのに全身は暑いよ。PS 今日の収録の配信は、は、 M3 直前じゃないですか。ということはミステリアマジックの新譜情報が出るということに、さらには前日の阿佐ヶ谷ロフトでのイベントのこともこっそり教えてくれるんじゃないだろうかっていうですね、仕込んだような投稿が来たので読まなどを得なかったです。
本当だ。
はい、まあ、じゃあ一応前段の話は軽く流すことにしますが、うん、ハロウィンのコスプレしますか。
どこでいつどこで
分かりません、
誰と、
うん、誰とハロウィンってイベントはゲームの中にしかないと思ってたので。
ないっすね。
そうなの、
うん、だってハロウィンって感じることある、
ゲームの中であんの。
いや、ソシャゲだとハロウィンイベント、
そうです。最近私プレイしております。フェイトグランドオーダーで
やってますね、今ね。
やってますね、
うん、おそ松さんのパズマツもあるわ。
でしょ、ほら、うん、ほらやっぱりソシャゲってさ、あの下手したら今の日本人の何パーセントかはソシャゲで季節を知るって人もいるんじゃないかってぐらいに、
そうなの、
ソシャゲって季節感を意外に大事にしてるんですよ、うん、あの季節イベントってほらあの稼ぎ時ですから。
まあね、そうですね、出さないとね、
うん、そうやって考えるとですね、ソシャゲでハロウィンを知ってる人って多いんじゃないかと思うんですけど、
うん、もうそうそう、なんかさ、この間ね、うん、ツイッターで言ったんだけどさ、うん、あのとあるソシャゲをね、うん、ご飯屋でね、しかも銀座ね、うん、銀座のご飯屋でね、うん、あのパスタを食べながらね、うん、プレイしてたらね、うん、店員の女子にね、うん、イベント進んでますかって言われて
あれ新しい出会いが、
店員の女子に話しかけられて、うん、いや私もやってんですよね、なかなかなんかあのセイバー育たなくて
FGO かしかも、
FGO なんですけど、
とあるとか言ってたね、
うん、あ、そうですか、
うん、いやそうですね、まだ全然仕事忙しくできてないですねとかって言って
まさかのソシャゲで出会いが、
いやなんかね、俺もいきなりさ、店員さんがさそういう話しかけ方してくると思わないからさ、うん、完全にあわわあわわしちゃった、うんうん、
そうだね、
交換したの電話番号は。
いや、してないね、
してないの。
てか今時電話番号って交換すんの、うん、
じゃあ LINE
LINE だよね、やっぱね、そこはね。 いい、面白いですね、
そんな面白い事件があってね、ちょっと心和んだ。
和むね、いや分かりませんよ、この後 FGO でさらなる出会いがあるかもしれませんからね。
いやだからね、フレンドコードぐらいは聞いておけばよかったよね。
あ、そうだよね、
フレンドコードじゃ会話できないからね、出会いにならないんだよ。
フレコじゃその後の接触が一切取れ
ない、ないんだよ。だけどあのお世話になっておりますっていうね、あの使わせていただいておりますみたいなね、
そこに通うね、理由になるね。
その時 FGO やってらっしゃった方、もし聞いてらっしゃったら、あのご伝言お願いいたします。
これ聞いてたら相当すごいぜ、これ
聞いたら分かりそうな問題だな、うん、はい。まあハロウィンは基本的にコスプレしませんね、うん、だってしたことないもん、うん、ハロウィンのコスなんて。
いや大体ね、モックアップとかでね、ハロウィン関係のイベントやったことないでしょ今まで。
な、一切ない、
まあ、M3 で来ていくぐらいで、
うん、ああ、なんか藤原さん、ね、去年やってたね、
私は、うん、軽くなんかしてるよね、
服とか、
まあ、そういうのはありだよな。
そう、うちの大福はね、最近ね、
うん、
ほら、もう冬だから服をそろそろと思って、うん、オリジナルでこう作ってくださる人、
オーダ
ーメイド、そこで頼んで何着か着ているんですよ、
うん、でもなんか噂によると遠山の金さん状態になるという、
なんかちょっとね、袖が長いと着心地が良くないみたいで、自分で引っ張ってね、 片手だけで出しちゃうみたいな、
わかりますよ、金さんコラボかもしれませんから、うん、コラボかどうか知りませんけど、ねえ、まあでも今後ね、
お知らせにいるつもりでね、
お知らせで誰を裁くつもりなんでしょうかね、あれ今後さ、なんか新しい衣装とか着てたらさ、なんか写真とかアップしたりする、
だからさ、少しずつこう衣装を着な出せないと、まず
まあまあ、ね、
まずね、着させることに、
さすがにずっと遠山の金さんのわけにもいかないから、
ね、俺たちがなんか着るのはあれだから、あの大福紙に ねハロウィン感出していただいて、
だからまだ帽子とかはつけられないからさ、うん、そういうのもおいおいね、つけていければと思います、まあね、
そこら辺はちょっと今後の努力と工夫で、
はい、早ければクリスマスからかな、
あちょうど期間的には ね
サンタさん、
1ヶ月半くらいではいいんじゃないでしょうか、ね、うん、はい、でさて、まあ、その話はさておき、
うん、
はい、
ミステリアマジック新譜情報、
あ、
お、さてまずマリナさん、出ますか。
出ます
よ、出ます、おめでとうございます。
おめでとうございます。
正直前回の収録時点ではかなりヒヤヒヤしておりました。
あのね、今回ね、うん、曲作りに関しては磯村さんがすっごい頑張った、
ね、あの今、俺の中で、うん、あの大根役者って言葉が思い浮かんだんだけど、大根役者じゃないね、大黒柱、
大黒
全然違う、
大根役者だ、あれ今回
れ大根役者って何だろう、
大黒柱であるところの磯村海さんが
全然違う、まあそうですね、
今回ね締め切りギリギリだったんです。
あ、結構やばかったらしいですね、
うん、磯村さんが締め切りギリギリってすごくない？
うん、あのね、今回は二郎が曲を書いてないんです。実は演奏ではちょっと携わっているけど、
うん、まあ、今回ですね、収録に乗っけちゃうとあれなので、来週のラジオイベントの方でですね、
うん、
この話ちょっとさせていただければと。
あ、マジですか。
ほら、はい、一応 M3 の前日じゃないですか、
うん、
あのイベントの方、
磯村さん来ないのかな、
呼んだら来る
か、来るかな、
呼んでみ
っか、いつから来るか、
あ、呼んでみっか、
うん、
ちょ、マジで呼んどいて、
あ、私、
うん、ら俺らが呼んで
もらえる、じゃあ今聞いとくわ、
うん、あ、はい、でもね、ひょっとしたら磯村さん来るかもしれない、
ね、ひょっとしたらゲストがいるかもしれないね、
うん、前日 の, あの6時入りできれば OK なんで、うん、
6時入りで、はい、わ、
はい、
かりました
今アップを取り始めました。あ、というわけでですね、今2つこなそうとしてるんですけど、 M3 のまず出ます、
うん、
で僕から言うのもなんなんで、マリナさん、タイトルは、
タイトルはウィステリアマジック、う
ん、あ、いや、サークル名じゃなくて、うん、CD のタイトルの方お願いします。
ウィステリアマジック
CD のタイトル、
でも CD のタイトルだって
、はい、今回なんとなんとサークル名を CD のタイトルになさったということで、
びっくりマークついてるけどね、
うん、ウィステリアマジックって感じなのかな。
ウィステリアマジック
これ配信されてる頃動画流れてるかな、
流れてんじゃないか、
流れてますかね。
これあのタイトル考えるのが面倒になったとかではなくて、それなりの思いが、
でも今回僕あのちょっとサイトを作る関連でまたあの、うん、ジャケ見せてもらってるんですけど、うん、確かにタイトルはこれだなっていう感じはしますね、ジャケットと統一的に、
うん、いいでしょ、いいでしょ、うん、曲もいいでしょ、
かなりね、今回コンセプト、サークルコンセプトアルバムとしてはかなり面白い出来になってます、うんうんうん、まあ、僕もちろんクロスフェードしか聞いてないんであれですけど、まず曲調変えてきましたね。
でしょ、私結構気に入ってんだ今回の作品すごく。
なんだろう、全体を通して言うと、まあ、茶化す意味はなくシャレオツな感じ、
うん、
あ、
うん、
あれですね、なんかそのウィステラーマジックもね、いわゆる電波系みたいのから入り、
うん、
そういう方向のものもやるみたいなね、
そうそうそうそう、
あとね特撮に行き、
うん、そうだね、今回写真なんですよね、ジャケットがね、
そうそうそうなんです、ジャケット3人で写りました、初めて、
まあ、磯村さんが映えるなんかかっこいいね、
かっこいいよ、かっこいい親父になってる。
なんかほらさ、言うて二郎さんは結構写真撮られ慣れしてると思うんですよ。
あ、まあね、バンドとかもやってますからね。
で衣装のね打ち合わせを全然してなくて、それぞれ思い思いの衣装を持ってきたら、うん、もうなんか二郎さんは最初持ってきたのがヒョウ柄とかで、で磯村さんはまああんな感じか、はいはい、もしくはあとはもう普通の黒い T シャツ1枚しかないですって言ったから、うんうんうん、あ、じゃあそれ着てくださいって言って あの衣装になった。
なるほどね、それに合わせる形でね。そうそうそ
うそう、一応予定ではこの配信時にはもうあのサイト公開されてると思いますんで、ぜひそちらであのジャケットをね、はい、あのトップ写真を見ていただくといいと思うんですけど、
ね、磯村さんかっこいい子のね、
磯村さんすごいなんかさ、ダンディーですよ ね、 なんか
ダンディー磯村、
ダンディー磯村、あのそれこそライブにいそうな、
うんうん、そうそうそう、
やってる側っぽい感じですけど ね、 ね、いやなんか本当に今回は面白いです、いろんな意味で、
ね、
そしてなんと作詞の方、
作詞は今回全部私がほとんど
出るという、
ね、今まで二郎さんの曲でなんかワードっていうか作詞よりもこうなんか文章を書いて向こうで作詞っぽく組み立ててもらってたんですけど、今回曲先だったんで、うん、どうしても曲に乗っけざるを得なかったっていうのが
も
う
あって、今まであれですよね、磯村さん曲で作詞って意外にやってないんですよね、
一、う
ん、
回もないですよね。
で今回はまあほぼ全曲磯村曲は作詞、うん、マリナさんというところで、
なんでね、私がほとんど9割方採用されてるので、
ね、まあ、そういったところも含めて、うん、まあ、集合体と言えるので、
本当に作詞って言っていいと思います、
うん、確かに、だから本当になんかね、メンバーで作ったみたいなね、
うん、でもね、作詞私あんま時間かけない人間で、だいたい一つの曲1時間ぐらいで書いちゃうので、
ね、それはすごいね。
あね、いけるときはいけんだよ、それで
全部そんなもんでも、
うん、いや、いけんだったらいいんだよ、
うん、
いけんだったらいいんだよな、
だでも多分今までそんなに書いてこなかったからまだあれなんだけど、何作品も書いてくると多分語彙力とかいろいろネタ切れでってなると思う、
ね、もしかしたらその詞を先に書くパターンだとそれでいけるかもしれなくて、
うんうんうん、
音が先にあると、あの合わせたりとかしないといけないから、
あ、今回は音先、
あ、じゃあそれで1時間は早いよ、うん、
はい、ね、うん、だってあれですよ、前にそれこそモックアップで何度か歌詞あの書いたことあります、うん、つか 曲後ですけど、うん、あれですら僕も1時間じゃ終わってませんからね、
う
ん、数時間かかってますからね、
うん、いやー、そんな時間かけないんだよね、うん、モックアップのあれもかけなかったね、
あ、モックアップのあれ早かったね、
うん、早かったでしょ、
確かに、
かかんないで出るうちはもうそれでいいんじゃないかな、うん、
そうそう、だってあれですかね、うん、僕例えばその時のモックアップのテーマかなんかの時に、うん、にまあ、数時間かけて一枚作って、うん、その後多分マリナさんあれ何分ぐらいでやりました、
ね、2、30分
で飛んできたマリナさんの歌詞とマージした結果、うん、8割マリナさんの歌詞になるという事態が起こりましたので、うん、まあそんなもんですよね、
結構ね、そのなんていうのかな、考える時間の時に書いてたものってあんまり良くなくって、
うん、
考え込みながら書いたやつがあんまり良くなくって、
ね、
ああもうやばいと思って、ああ坂田書いた30分ぐらいで書いたやつがそのまんまいけたりするっていうのが、ね、うん、まあ、よくある話ですから、う
ん、あとね、それをこの前の曲だからマリナさんの部分と俺の部分でマージ作った時にちょっと見てふっと思ったのは、うん、あ、歌う人の歌詞だってこういうことなんだなってちょっと思った、
あ、本当、
あのふわりとかって、まあ、うん、曲先じゃないからふわりとかないんだけど、うんうんうん、やっぱなんかふわりっぽい意識になってたりとか、
なるほど、ね、
声に出した時の感じになってるなと思って、うん、俺ほぼ自分の分決、
確かに我々ボーカリストじゃないからね、
最終的にマージしたの僕なんですけど、
それは全然意図してないな、
私はそういうところが多分今回も結構出てくるんだろうなと思いながらちょっと言ってね、
うんうん、
楽しみです、
ね、アホみたいに単純な歌詞しか書いてないですけど、
まあでもそこはね、あのストレートな感情のトロというふうにいいんじゃないですかね、まあそんな感じで、M3、これ木曜配信だから金土日3日後やりますんで、うん、ぜひ皆さんも来てみてください。いつもの、ね、東京流通センターの第一展示場 H13A の方でウィステリアマジック、
うん、
ウィステリアマジック出してますので、
本当今回本当結構ね思い入れがありますよ、だから作詞もしてるから、
うんうんうん、で次の日の阿佐ヶ谷ロフトのイベント、これもあのほぼラジオイベントになる予定なんですけど、
はい、
ヌルポとモックアップと YMG の合同企画みたいな感じになってます、うん、で、ロフトのイベントなんで今、どんなことをやるかっていうことなんですけど、
ロフトが先だよね、
あ、そうそうそう、ごめんなさい、前日なんでロフトが先です、内容については特に言うことなかったんですけど、今言うことが1個できました、
はい、
磯村さんに放送中です、
はい、
そうですね、本当にオファーを、
オファーを、ね、
本当に今撮ってます
会、ね、磯村にオファーをかけている、
うん、でこれ磯村さん来たらもうあれだよ、ウィステリアマジックスペシャルにしましょう、
うん、ああそうですね、
だ次の日 M3 なんだから宣伝バンバンしたいじゃないですか、
うんうん、いや磯村さんにさ、モックさんのモノマネのお題出してもらう、
ふざけるなふざけるな、
せっかくです、
磯村さんを出す気力が2割ほど下がりました。まあちょっとモックアップそういう感じで持っていこうかなという感じはしているので、ちょっと M3 直前であれですよ、物販持ってるんですよね、
うん、
M3 行けない方も買える可能性がありますので、
あ、いいですね、いいですね、
来てみてくださいませ、うん、はい、どうしようかな、1回切って CM 行きます。
アームの完全書き下ろしオリジナルができました。アニメ、ゲーム、その他いろいろに電波ソングを提供してはお騒がせ中のアームが、島宮英子さんをはじめ多彩なゲストとのコラボでできた12曲をドロップ。マジカルジゴワットはイオシスショップ、同人誌即売会、同人ショップでお求めください。イオシスヌルポ放送局の過去配信分第451回から第500回を高音質 MP3 で詰め合わせにしました。今回のおまけは博士サンプラーバージョン 2.0 付きですぞ。いらない。ヌルポ放送局 MP3 詰め合わせ7はイオシスショップでお求めくださらなくてもいいんだからね。
磯村さんからレスがあったんですが、うん、残念ながら当日入りということで、
当日入りでした、
というわけであれですね、うん、マリナさんはですね、磯村さんの写真を印刷しておいてください。横に置いときましょう。
あ、置いときますか、
にしときましょう、はいはい、
まあ、でもどっちもその M3 で出す CD の紹介なんかをね、
します、うん、それは下試合
すればいいのかなと思う、う
ん、ありがたいことに私ジャケットデータとか一通り持ってますんで、うん、一月に紹介していこうかなと思いますんで、はい、じゃあというわけで普通オタ引き続き、
はい、
茨城県のスペースファンタジーさん、ありがとうございます。今ハザスユーってか英語っぽくてなんか面白かったですね今ね。まあいいですわ。マリさんもギオさんもクリキャップさん、おはようございます。
もくりキャップさん、
すごい駆け込み投稿失礼しますって今日の朝4時に投稿してやがる、うん、起きてたんだ、ね、
いいね。
先日ふとテレビをつけると、うん、お記者や馬に扮したおそ松さんの CM が流れてびっくり。調べてみたらおそ松さんと JRA のコラボ企画の一環ということで、テレビ CM の他に、競馬場でのオリジナルグッズ販売や完全新作アニメ作成等々企画されているようです。
そうですよ。
JRA というと個人的には、面白馬たちのレースゲームジャパンワールドカップや馬が主人公のギャル系馬丼なったら時々予想外のキャンペーンをする印象ですが、おそ松さんコラボがどう展開していくのか気になるところです。どうですか、
買いに行かなきゃ。
行くんですねやっぱりね。
今だからね、特設でホームページあって、はい、なんかいろいろね、なんか馬に扮したみんなとか、こう騎手に扮したみんなでこうレースをやってかけられるんですけど、予想ができるっていう、ね、
あ、そうですか。
で当たるとなんかその壁紙がもらえたりとか。
へえ、あ、面白いですね。
そういうのが今やってるんですよ。
でもさ、この話ちょうどね、うん、さっき飯食いながらしてて、うん、あのおそ松コラボがあるからマリンさん行きますって話して、
行きます。
まあ、一応確認なんですけど、競馬ご趣味としては、
う
ん、
趣味として
やってた
競馬、あ、1回だけ100円かけたことあるよ。
基本的にはないということでよろしいですね。
大間さん見に行ったのは2回あるけど、
うん、俺もね競馬ってやったことないな。
私もにゃーの、うん、1回も競馬場に足踏み入れたことがない。
100円からかけられるんで、
う
ん、
らしいね、
うんうん、
今度モックアップでみんなで競馬やる、
あー、うん、1回やってみる、うん、
やる。
1回なんかさ、あごめん今企画会議しちゃって
ごめん。いいんじゃないですか。
枠連とかで。
いや、枠連だからさ、システムよく分かって
ないけど、あのね、近い競馬場にみんなで行って、うん、買う前に何を買うか取って、
う
ん、
そうだね。
で、レースの後に、うん、みんない
い
んじゃないですか。
まあ、なかなか
一回やってみたい。
当たんねえよな。
俺一回も買ったことないから
さ。俺もない。買い方も分かんない
です。買える年齢にも関わらず。
馬タンとかでさ、一匹だけこう買うとか
で。いや、あれでしょ、あのバタンを、馬タン、うん、馬タン、なんだっけ、連服とか、うん、 端とかあるんですよね。
うん、いろいろある。
最近は枠連とかあるんですよね。うん
う
ん、
あれモックアップの馬で儲けよう企画。
馬で儲けて番組資金を捻出しよう企画。
万馬券買っちゃうの最初からみんなで。
いや、あの、僕の競馬の知識って 100% ラジオでできてるんですけど、うん、ラジオで競馬中継ってあるんですよ。だいたい3時ぐらいから、ね、多分日曜日にやってるんですけど、うん、
テレビでもやってるよ。
テレビでもやってるんですね。うん、でそこでさ、番組の中でパーソナリティ3人が予想して、うん、あの視聴者がそれに乗っかって、うん、あの当たるかどうかって予想するっていうのがあるんですけど、1人は必ず万馬券予想、
うんうんうん、
あの1人は勝てがたいところ、うんうん、まあ、1人はなんか趣味予想みたいな、あとゲストが予想するみたいな やってるんですけど、万馬券ってまあ当たり前ですけど当たんないじゃないですか。
当たんないね。
当たんないですか。でも当たった時の倍率聞いたら笑うぐらいでかいじゃないですか。
すごいよね。
100円とかでも満タンいってるのがいわゆる万馬券の定義ですから、もう1000円とかかけたらあっという間に十数万でしょ。
そうそうそう。
もうグッズなんか余裕で作れますよね。
そうか、じゃあモックアップの制作費を、うん、からあのそれを増やすと、俺が増やすって言ってんだろうみたいな、そういうことでしょ、うん、
それあれでね、あのやばい親父の話ですよねそれね
俺が増やしてやるから俺に稼いよみたいな話、うんうん、
詐欺師の話ですよね、
それ
ね。
明日2倍にして返してやるか
な、ダメなパターンですね、大学時代の悪い友人みたいなノリになってますけどねあでも面白いですね、それで当たったらなんかグッズ作る、
うん、そうそうそう、
普段作れないお高いグッズ作る
から
、
ね、
全然その、うん、例えばあのプールしてあるお金がもしモックアップであれば、うん、そのお金だけを使って
若干ありますよ、うん、
でその代わり当たったらもう全部番組のために使う、う
ん
う
ん、あいいんじゃないですか、うん、まあプール金若干ございますんで、
う
ん、
いいね。
あのまあほらグッズ一応なんだかんだ出してそれなりにこうね、うん、あの売れてくれてまいますので、ね、
プール金ない場合はあの自腹で出すけど、うんうん、当たったら当然当たったやつが、
うんうんうん、だからあれ企画としては、まあ、まあ個人で出すのは個人で買ってる、うん、買っていただいて、う
ん、あいいね、
責任持てないって、うん、番組プール金を均等に割って、
う
ん、
そうね、
まあ、一番儲けたやつに何かこう、
そうね、
うん
う
ん、
もしくは一番外したやつに罰とか、なんかそういうの面白いじゃないですか。
あいいですね、
やりますか、本気になれるじゃないですか、
うん、面白そう。なんか大人だからこそできるね、そうそうそう、こういうの ね、そう、
これはだってリスナーに金を払わなければ別に飲み行為でも何でもないですから、うんうんうん、別に OK ですから、
うんうん、法的にも、ね、クリア、
いいんじゃないですか、やりましょうか、
うん、やりましょう、
ほら、番組予算だと思えば誰の金でもないけど、うん、罰ゲームを入れるとちょっと本気になれるじゃないですか、
う
ん、
そうね、
こうちょっとやりましょうか、じゃあ急に突発でモックアップ競馬企画
が
立ち上がりました。
ちょっと面白い。
ちょっと面白いですね。年末なんかあったやな。
あ、何、でかい賞がある。
あ、本当。
年末に向けてなんか重賞ない？まあ、秋。
でも11月でかいのでやりたいね。あれにあるよ。
なんだか有馬記念とか。
おっとおっと、俺でも知ってるぐらいの。
今まあ俺ちょっといつやってるか知らないけど、うん、日本ダービーとか有馬記念とか菊花賞とか、
うんうん、あるある。
あとだから天皇賞とか、いわゆる重賞系があるじゃないですか。
はいはいはい。
あれなんか一見じゃねえの、あ調べてやろう、
あれ11月が天皇かなんかあるんじゃなかったかも、
う
ん、
ちょうどじゃ、11月末ぐらいになんかあれば、
うん、
やりましょうか、
そうですね、やりましょうか、
もちろんさすがにもうちょっと11頭間に合わないんで、
う
ん
う
ん、
ありがとう、
面白いですね、うん、ちょっとメモロ、
うん、
メモロメロ、
みんなでお粗末
使いながら、テスナジさんありがとうございます、
ね、モックアップ競馬
ちょっと新しい
ね、新規方向性が、
いやこれ ね、
これね、我々3人ともちょっと今ワクワクしているのでワクワク、
ね、
う
ん、これ確かに行ったことないから、
そうそうそう、
ないんですよ、やってみようかと思ってたんだね、
楽しいよ、大間さんかわいい、
そうなんですよ、本当行ってみたいんですよ、
競馬場って女性が馬を見たくて行くっていう人がいるらしいのよ、
そうそう、うん、結構女性多いんですよ、ね、家族とか来る人、ね、
うん、家族連れで、あ
のなんかちっちゃいデパートっていうかファッションビルみたいのがくっついてるから、
うんうん、だってね、別に中で録音しとっていいよ、
うん、ね、うん、大丈夫だと思う、
まあ、ちょっと
一応場所考えればできるんじゃない、
うんうん、いやだってあの後で この音声合成すればいいわけですから、
うんうん、うどんがうめんだ、
あ、そうだ、
そうなんだ、
いや、ああいうやっぱおさんたちが来る場所だから、まあ
ね、
ああいうものが、
うん、ね、
まあ普通に、はいはい、まあ、飛び切りってわけじゃない、
なるほどね、最近ほらあの野球の球場もご飯おいしくなってるっていうし、それと同じです ね、う
ん、ね、まあちょっと面白くなってきましたね、うん、はい、おそ松コラブの話がぶっ飛ぶぐらい面白くなっちゃいましたけど
全然関係ない方向に、
おそ松コラブ自体にもマリナさんは行くそうです、はい、ありがとうございました、続きまして岐阜県タイルさんありがとうございます
、
マリナさん、キヨさん、ポメラさん、こんにち は、22日来てますね
ポメラさん、
分かってます、はい、今期のアニメ全然関係ないじゃん、今期のアニメの話がありましたので一つ紹介、船を編む、あ、まあね、これ前回もちょっと話したような気もしますけど、うん、三浦紫音さんの同名の小説のアニメ化で、辞書編集部の方々の話です、映像化は実写、あ、実写映画もあったんだ、次これで2度目ですと、 大学院で言語学を専攻した主人公が営業部には出版社営業部に入るもコミュ力が低く営業としては全くの無能だったってところからベテラン編集員に、ヘッドハンティングされて、うん、で辞書の編集を始めるっていう、うん、そういう話らしいですね、うん、主人公桜井貴博、先輩役神谷浩二、
チョロマチ、
ヒロイン坂本麻綾、
麻綾さんか、
いいですね、
ちょっと豪華ですね、うん、皆様辞書について何か思い出はありますかと。これまあちょっとまだ船を編むを見てねえんだよな、うん、いや見ようかなと思ってるんですけど、うん、あれですね、店頭に置いてある船を編むの文庫がアニメ仕様に変わりましたね、うん、
うん、
はい、でまあ面白い小説だっていうのは知っているのでぜひそのうち見ようかなと思ってるんですけど、うんうんうんうん、辞書についての思い出、
辞書
まず皆さんもちろん辞書は持ってましたよね、
う
ん、
そうだね、最近はもうなんかスマホになっちゃったけど、
うんうん、実際使ってたのはどの辺、
中高、
うん、
大学あんまり
使ってなかったかもな、うん、あんまりやっぱああいうの調べると英語国語だけど、うん、
英語だねやっぱりね、
うん、私広辞苑と日本
語
大辞典、
あ日本語大辞典
なんかお父さんがなんかすごい広辞苑がいい広辞苑がいいとか言ってて買ったんだけど、でも私的には日本語大辞典がすごい好きで、あれをもう1ページ目からずっとトイレとか入るとずっとこもって読んでましたね。
俺ね辞書の思い出、まあ辞書は普通に使ったんで、うん、辞書の思い出とかあんまないじゃないんですけど、これみんな知らねえだろうな今の年代の人。昔夜中にやってたテレビ番組で、うん、タホイヤっていう番組があったの知ってる人いるかな、
名前だけ知ってる、う
ん、すごいんですよこの企画、
うん、
俺すごい今でもこれやりたくて、
何
辞書を開くから、それこそ広辞苑じゃなかったかな、違ったかな、広辞苑を開くと、
うん、
いろんな言葉知らない言葉載ってるんですよ、うん、
ってる、
それから誰も知らなそうな言葉を引っ張ってきて、
うん、
あのパネラー4人なり5人なりが自分の適当に考えた意味を作る、
はいはいはいはい、
で一人は本当のことを言って、誰が本当のことを言ってるかっていうのを当てるっていうのがあって、
そういうクイズみたいな、
面白くてこれが、うん、で、ね、やっぱちょっとセンスのいい人をゲストに呼ぶのよ、
うん、
当時だから山田五郎とかよく来てたんだけど、だからいろんな人が来ているんだけどどれもそれっぽいのね、
あれですね、あのクイズ日本人の質問みたいな、
あ、まあまあノリは近い、
ノリはそうですね、でそれは辞書が起点なんですね、
うんうん、そうでね、タオイヤっていうのもなんだっけな、アズマヤとかそういう意味だったかな、それもあの工事に載ってる類の辞書の言葉とかなんか、うんうんうん、あ違ったかな、うんうんうん、なやつで俺妹にやりたくてさ、それがさ、うん、こういうのをやゲーム化できねえかなってちょっと思ったりする、
でも結構頭使うから使
うん、
なんか限定されちゃう ね、呼ぶ人ね、
ゲーム化しようと思ったら結構整えないといけないから、うん、1回しか遊べないゲームになっちゃうもんね、うん、
なんかちょっと難しいなと思いながら、白くて毎週見てたんだよな、っていうのが辞書の思いで、うん、使ってる方じゃないけどね、
うん
まあ、辞書って、まあ、誰もしも一冊は持ってたよね、やっぱね、うん、学校いたからね、
なんか百科、なんか大辞典、
百科辞典系は、
百科辞典系とかは結構持ってて、
なんかさ、それこそちっちゃい頃とかによく親が買ってくれる百科事典って、
私いとこにもらって虫図鑑みたいなすごい持ってた、
植物図鑑とか
20冊ぐらいすごいあって、
うん、結構さ図書館とかに行くとさたくさんあるから見ちゃうみたいなあったな、うん、そう昆虫図鑑、
そう昆虫図鑑、
でもさ今どうだかそれこそ分かんないけど、
うん、
まあみたいに写真の技術とかデジタル技術が発達してない頃だから原色何図鑑大図鑑とか書いてあって、絵なんだよね全部ね、
そう絵なの、
あれがすごかったなっていうのがあって、色とかもすごい再現してんじゃん、
うん、
むしろ絵の方が大変だよね、
写真みたいな感じでね、
今どうなんでしょうな、あんのかな原色なんとか大図鑑、う
ん、ないんじゃない
ないのかな、大変そうだもんな、
いや見たことないね、虫とかいっぱいあってすごいワクワクしてた、
いやでも楽しかったよね昔、うん、あのまあ辞書は去っておき図鑑は楽しかったよね、う
ん、トイレに積んであるから、
あマジか、あそうそれはすごいな、なんかやっぱ子供の頃のが楽しいよね、帰って、
楽しかったね、ああいうの見るの、
まあ、なんか意外にこう皆様辞書好きだったということが、うん、
辞書
図鑑好きっていうのがありましたね、うん、さて、これ読んどきましょうか、 M3 前ですからね、クナウドさんありがとうございます、
じゃあし
M3 に行くたびにサークルを調べたんですけど面白いサークル見つけたんで紹介を、
うん、
第2展示場1階、ひらがなのイの 11B カリッシュ事務局、
うん、
スープカレーを世に広めるために呼ばれたアバターアイドルカリッシュ、そういうのがいるんだ。公式ホームページを見る限り結構イベントに参加してみたいなって気になれば行ってみたい、いかがでしょうか。
あれカレー祭り参加しなかったのかな、
してる、してなかったかな、今度するんじゃない。カレー祭りっていうのは M3 でカレー好きのサークルが集まって、全部のサークルとか何個か回るとスタンプカードがもらえてなぜかカレーがもらえるっていう謎企画、
ね、おかしいよね
毎度不思議でしょうがないんだけど、
今回も出る
マリナさんはなんでわかんない、
参加何ね、3人だからさ、みんな、うん、そういえばまたお知らせ来てるけどどうしますって言ったらやりますか、必ずさ即答なんだよね。
ここ3回ぐらいずっと言ってますよね。
なんか二郎さんだかなんだかが即答でやりますか、なんかどっちかがなんかいつもソフト、
全然カレーに関係ないのに、
う
ん、
そう、
あそうでもないか、世界旅行機でサバカレー、
世界旅行機の時はさねカレーあったけど、うんね、もうずっと関係ないから、
全く関係ない、ね、もう意味わかりません、
なんでか、ね、ね、うちのビル、私が住んでるビルの1階がカレー屋になったんですよ。
あそうですか。
え何カレーとかですか。
インド
カレーか、あ
いいですね、
インドのね、いや、うん、本当に呪いですねこれ、
呪いかよカレーの呪いがちょっとスープカレーっていうテーマに気になりはするんでちょっと行ってみたいと思います、うん、ありがとうございます。あとクナウドさんから PS でモクさん DM100 くださいって書いてあるんですけど、あげません、
ケチ
私どっちも使いますよね、
どっちも使うんだ、
どっちも多分使
い、どういう風に使い分けるの、
どうしようかな、あのね
今考えるの、
軽いんですやっぱし、あの150以上200近く軽いんですよ、うんうん、
でもさファミレスとか行って書くわけだから100なんて大して違わなくない、ね、
打ち心地は圧倒的に DM200 なんで、どこで使おうかな、うん、だから例えばあのしばらく、うん、持ってて壊しそうな荒い使い方をするような場所があった場合には、うん、そっちを持ってる、
いや例えばさ新幹線とかで打ちますとかさ、うん、そういう時はでも新幹線ぐらい安定してたら、
だったら全然
200でいいでしょ、200でいい、
帰って揺れるから
山手線、
はい、
そうだね俺なんだかないって過去のポメラって人にあげてるんです、実は
俺もねあげちゃったの DM25、
10も、あ15か、10も20もあげちゃった、
オークションしようぜじゃあイベントで、
ちょっと私旧バージョンこれケース付きでありますけど、うん、うん、ちょっとちょっと足つけて改造したりとかしてたりしますよこれ、
うん、これだからもうさ完全に使い方がみんなこれ万年筆とかのさ、うん、あの文字を書く道具に対する あの愛着の付け方なんだよね、うん、あのワープロの絵の愛着の付け方ってみんな、
うん、だからねちょっと上げられない、うん、上げられない、
上げればいいじゃん、
こういう例えば明日ねモクさんの DM200 が壊れるとするじゃん、そしたら DM100 を使うみたいな、うん、そういうやつです
よ、恐ろしいこと言うなおど言ってから画面割れんだよ
あもう今お前さ、お前今言わなかったらさ、うん、あの来週にはこれ俺の iPhone7 のね、うん、あの液晶今割れてますよ、割れてますけど、うん、これ来週には治るんだからさ、うん、何もなかったかのようにさ
あの、まあ、面白いな、落ちてるわけねえだろ、
喧嘩すんなよ
もうごめんごめんなさい、割れたんじゃないよね、蜘蛛の巣がかかったんですよね
ハロウィンだからね、
僕が DM200 を買った一方ね、うん、俺はあれですよ、同じような日にね、うん、iPhone 割ってるわけですよ、落として、
うん、はっきり言おうか、俺はあのポメラを買ったからって、うん、iPhone なら買う金ねえからさ、買えねえんだよ買えねえんだよ、
お前羨ましいんだよ、あんなに7買うって言っておいてさ、言って
た、しょうがねえじゃんポメラ発表されちゃったんだもん俺だって買う気満々だったよちょっとだから羨ましいんだよ、
今 iPhone ならそのうち壊れそうだよね、でも本当に
もうね、うん、本当やばいから買い替えたいんだけどね、ちょっとさすがに欲し
い、これいやまあ来月ぐらいまでまあ待って買えばいいかもね、
iPhone7 はちょっと、
うん、いつでも買えるよ7、
いやまあまあね、うん、そうそう、だから普通に買うとは思いますけど、
在庫はあるよ、
うん、ね、あのもう色も決めたんで買おうと思うんですけど、うん、
まあ来月ですね
ちょっと本当に今月
は月の間でっていうね
お金なくなっちゃったんで、
確かにね、買えれません、結構、
はい、まあね、使えるお金っていうのは条件がありますから、はい、というわけで、長くなってしまいましたけど、ふつおたこんな感じにしたいと思います、次からもお待ちしております、以上ふつおたのコーナーでした。はい、今月のイオシスパワープレイです、今月の曲は秋のイオシス新作スプーキーハロウィンツアーより、クロスフェード、最初の 1,2 曲目くらいまでお聴きください、どうぞ。
秋の夜長の夢の中、二人が今夜降り立つ先は年に一度の宴の日、奇妙なパレードを巡るツアーのウェルカムゲート、
幻想郷のポップカルチャーは世界に通用する文化である。誰が言ったか知らないが人はこう呼ぶ、クール幻想郷。世界に届けたい2015年の電波ソングをテーマに、最新のサウンドを集めたプログレッシブな電波ソング中心のコンピレーションアルバムです。幻想郷電波エキスポイオシス東方コンピレーションボリューム23はイオシスショップ同人誌即売会同人ショップでお求めください。
ミラクルトゥミュージック東方、イオシスによる東方ミニアルバム、ボイドフューチャリングヌーコ、アームフューチャリングミカンジル、ウノフューチャリングアイカピン、モリモリアツシ、ユー、ディワット、全6トラック収録、2016年6月19日リリース、イオシスショップ即売会同人ショップにてお求めください。 Let's believe in miracle、 世界を変える音楽の奇跡を信じて。イオシス先生の次回作にご期待ください。
答えてツイッター。競馬が面白そうです。
そうですね
CM のタイミングで、競馬どこに行けばいいかなとか何があるのかなってひとしきり盛り上がるという。
30日天皇賞だった。
10月の30日、うん、あ天皇賞ちょっと間に合いませんね。
休みの日だな。
無理ですな。
行けませんね。もういいし、じゃあ11月でもなんかあんのかな。有馬記念11月じゃなかったかな、違ったっけ。まあというわけで調べてるんですけど、このコーナーといったら向こうの皆さんの瞬発力あたりにいろんなぶちゃぶりに、これ今だよな、多分瞬発力を発揮してもらうのはな11月に競馬ありませんかって多分速攻返ってくるよな、
うん、
な
そうだね、うん、
まあいいですけど
生なら
生なら、というわけでまあそんなコーナーでございます、うん、おあいいじゃないですかこれ。
ジャパンカップ
場所どこでもどこ。
東京だから府中じゃないかな。
ジャパンカップがありますね。これだろ。
これ
これだろ。
いいですね。
11月27日と日程入ってないか、大丈夫か。大丈夫だな。よし。ジャパンカップへ向けて。まあなだって競馬とな行って、ね、競馬の収録してから撮ってから帰って録音してるんだから。
そうそうそうそう。
なんだったらその日1日競馬だけで終わってもいい
です、ね、ちょっと早めに集めますよ。じゃ あ,
そ, こは、ね、あそうですね、うん、行きましょうか、う
ん、ね、その前に前半のレースもありますから、
はい、
第、ね、1走2走目ありますから、うん、それでって、はい、というわけで我々ジャパンカップに
向けて
向けていろいろ情報を集めていきたい
です。そうですね、
うん、わー頑張ろう何を頑張るかねえよ。はい、というわけで今日のテーマは何ですか。
はい、今日のテーマはですね、こんなハロウィンは嫌だでございます。
ちょっと今のノリだとこんな競馬は嫌だでいい気もしますけど、
さだいぶだいぶ競馬ないです、
ね、募集募集してないんですね。まあハロウィンいろいろやってますし、
うん、
もう最近は本当にコンビニとかね周りの風景はハロウィン一色って感じになってますけれど、
あ、
ね、うん、まあね広まった今だからこそあるんではないか、こんなのは嫌だというわけで行ってみたいと思います。
はい、
うん、さてどうぞ。
はい、ではですね、うん、朝霧さん、
はい、
悪いごあいねが渋谷スクランブル交差点でタムロス悪いごあいねが、
まあ、日本のハロウィンちょっと近いところあるね、
うんうん、俺ねそれね聞いたことある、生ハゲっていうはずそれ
生ハロウィン、
生ハロウィン怖いわなんか怖いな。でも渋谷でもいそうだよね、うん、あのハロウィンとかでさ許されるのかどうかがないけど、よくさ昔ジェイソンの格好してさ、
うん、
斧っぽいの持ってた人いたよね今は許されるのかな、ね、
確か
に、ね、
はい、じゃあ次、
はい、
カブラギガイデさん、
はい、
渡されるお菓子が欧州で大人気のあの黒いグミ、
やめてください知ってます、わかります、今
欧州、ああ、あれね、
あのハリボのリコリスグミのことですね、クソマジーぞ、あれマジで、
うん、アルスさん、
はい、
かぼちゃの中身がマスタード、
うわ辛いあの黄色い部分が全部マスタードと言っている、
食べなきゃダメ、
いやいいですそもそもさこれ俺わかんないんだけど、ハロウィンってかぼちゃは食べるの。
食べない、あれをくり抜いて中にろうそく入れる、うん、ランプにするんでしょ、
中身どうするの。
中身
え、食べんの？
飲めば？の、え、パンプキンスープとか
でもさ、なんかよく日本のかぼちゃっていわゆる一種類のかぼちゃ、うんうん、だけど向こうって結構いろんな種類のかぼちゃがあって、うんうん、
ね、
皮が緑のかぼちゃ、オレンジ色のかぼちゃ、うん、まあちょっと白いやつとかって、
うん、でかいやつじゃないとランタンできないしね。
そうだね。
で確かでかいのって食えない。
あ、なんかそうだね、売ってるなんかランタン用かぼちゃ、
はあ、まあ食えないことはないんだけど美味しくないっていう話だったんで、うん、
じゃあペッてやるだけだね。
ペッてペッて口に入れてるみたいな感じ
だけど、ペッて捨てるだけだね、
ね、うん、
はい、スペースファンタジーさん、
はい、
ハロが勝ち誇ったようなドヤ顔をしまくる
ハロウィン
ガンダムかな。
ハロウィンだね、うん、まあでもあれじゃ塗っちゃえばいいから、うん、塗っちゃえばいいからってもう雑な話ですけど、はい、
ブルーバードさん、
はい、
とあるのどかな農産地で市長がハロウィンというめでたい日に、今日から我が市はかぼちゃ県パンプキンシティ、南京町だとぶっ飛んだ町内放送をして、鼻からかぼちゃ牛乳したりランタンに入れるろうそくを手の甲に垂らしたりとかで大笑わ
ろうそくを手の甲に垂らす、
ね、中盤まではありそうな話だったんだけど最後急になさそうだ話
なんだこれっていうね、
うん、女王様かな
埼玉グミンさん、
はい、
あれ海外発祥のイベントなのに六六尾がいるぞ
その、まあ、六六尾のチョイスについては何でだったかあえて聞かないんですけど、うん、いねえのかな。いねえか。
え、六六尾が。
いやいや六六尾はいないけど、うん、いわゆるさ、そう首長系のやつかっていないのかな、
うん、
まあね、この部屋にはいますけれども
うるせえよ。や中国には人番っていう妖怪がいてね、首が伸びるんだあれは。
そうそうですね。なんか牛音虎に出てきましたか。
あ、
ま
あ、ご親戚ですか。
違います六六尾も親戚ではないです
し、うん、違いますか。
はい、
はい、スーさん、
はい、
新鮮な頭蓋骨を調達して、ジャックオーランタン、かっこ一般的にはかぼちゃのやつをと言い張る
そうですか。新鮮な頭蓋骨をまずどっから調達するのか教えていただけますかね。
新鮮な ね
、うん、君は織田信長か何かかな
、もう一個同じものが来ました。
はい、
いいチャンピオンさん、はい、鬼の格好をして悪い子はいないかと練り歩く
みんな生揚げ好きだな、
まあ、日本人ですからね。
まあね、秋田出身なのかな、みんなね、
みんな
秋田はね、あれですね、日本酒が美味しいからいい街ですねはい、どうでもいい知識でした。
KPGCさん、
はい、
ハロウィン等に関わったことはありません。
まあないよな。
ないね。
これないって言って今急に思い出したんだけど、岩先生わかるかもしれないけど、札幌のとある高校が仮装行列ってやってたの覚えてない？知らない？某 A 高校が仮装行列っていうのをやって、
はいはいはい、
うちらの中学校付近まで歩いて練りウォークしてたんですよ。
A 高校、ああなるほど、 A 高校ね、
あそこをやってたんっていうのを猛烈に思い出しまして、あの時ハロウィンなんて文化一切ないですから札幌には少なくとも、なんであの季節だったかって考えると多分どっかの誰かが仮装行列を知ってたんじゃないかな。
なるほど。
今考えるとなんでこの季節毎年仮装行列やってんだろうと私思ってたんですけど。
何年ぐらい前なの？
もう20、まあ、僕は小学校とか中学校の頃の話ですから、うんうん、もう20年以上前ですよ、う
ん、はあ、ハロウィンはないけど金ちゃんの仮装対象は
あった
ね。それぐらい
です。あれは関係ないでしょ。
あ、そうですか。
あ、でもさ、なんか川崎かなんかで昔からハロウィンのやあれ大きいんでしょ。
あれはでかい。
あ、そうなの。
川崎もハロウィンはあれは本当に明確にハロウィンだけど、
あれも長いんだよね、結構。
あれはもう日本でも先駆けぐらいのハロウィンの振り入れ方だったでしょ
う。
ね、今年もやった？やってる？
やるんじゃない？
やるよね、やるやる。チネチッタあたりとかね。
ね。
ああ、なんかそれっぽさが似合いそうね。
だから、この季節、川崎に来ると仮装した人いっぱい見れますよね。
あれも何年やってんだろう。
いや、もう長いでしょ。
長いでしょ、
まあ、長いって僕、ね、川崎長いこと言ってるわけではないんで分かりませんけど、はい。面白いよね。
はい。
ね、
はい、高人トゥーマンさん。
はい。
仮装しているお客様はお値段2倍。
2倍。
わかりました。
まあまあね。
あ、でもこの前ギャップ行ったら仮装してる人は500円さらに安くなるとかって。
今ね、仮装割引とかね、仮装サービスあるんですよね。
仮装してでも街練り歩いていいの？個人で、
ね、
よく
でもそうなんだよね。だって仮装でサービスしますよってことは、そのお店を仮装した人で満たしたいっていう、そのお店の側っていうか、だから店舗側の意向があるわけでしょ。
よくあるじゃん、街中を仮装して歩いてたら場所もわきまえろって話になったりするじゃん。
ましてや恐ろしい格好だからちょっと ね、うん、
これそれこそ最近アメリカでさ、うん、ピエロの格好が話題になってて、うん、なんだっけホラーの、モチーフにしてピエロの格好で夜中人を脅かすみたいなやつ
って、うん、危ないよ
ダメダメダメ
これいわゆるドッキリってテッキリだから、うん、テッキリだからピエロとか
モクさんドッキリとか大嫌いなんだ
やられる側
だもんモクさんドッキリ大好きなんだと思ってあの
いや勘違いが肌肌しない
あの、ね、我々ね東京のしがない、うんもあのまあ、札幌のね、うん、あのまたくろさんとかはじめとしたね、うん、みんながみんなモクさんドッキリ大好きなんだろうな、うん、
ってい
うことをね
僕喜んだことあったっけ
いやいやいやいやいやいつもいつも毎回お喜びいただいてたと思うんですよ
あのその意識は訂正していただきたい
いやいやいやいやいや、
うん、ドッキリなんで
僕たちはモクさんの本心をね、うん、あの知っている
あ知っているああなるほど勘違いだね
長い付き合いでしょだってね、
うん、そうそうそうそう
あ言葉で言わなくても伝わってる、
うん、そうそう伝わってるんですよ、うん、
それ誰からの電波を受信してるの僕じゃないね少なくともねはい、はい、
いいですかじゃあ次いきますよ
いいですよ、はい、もう流してください
BPS さん、はい、ヘロウィンドウズだった
ヘロウィンドウズあハロウィンじゃねえと、うん、ヘロウィンドウズだったとバーネじゃねえ、
はいアイリーク首相さん、はい、モック A B C D E F G H が現れたおやモックたちが集まりだし
てすのか
モックたちはキングモックになった、はい、
いいんじゃないですか、
うん、
いいじゃないですかってのめだしで、
まあ、キングモックね
でが、うん、モックのコスプレってどうすればできるんですか、うん、A から D までそんなに差はない A から F 差は差はないと思いますけど、うんうん、
モックの顔を印刷します
うわもう気持ち悪い
で額に A とか B とか書く
やめようよ、ね、そんなの街中で歩いてたらなぜか俺が逮捕されるからやめようよ
本当に
じゃあ VPS さん、はい、もう一個いきます、DJ ポリス VS DJ モック
DJ ポリス今年も出んのかねあのまあ、ちょっとでかいサッカーとかあの手の大会ないと出てこないでしょうけど、うん、あれから聞きませんな DJ ポリスな、うんうん
もう一個炸裂ロールキャベツさん
はい、
バレンタインデーよろしくお返しを要求される
うわなんかありそうでムカつくどうなんでしょうかバレンタインはさておきハロウィンって別に誰かに何かを送る親から子供とかに物を送ったりするかそれがなんか友チョコ的な進化を遂げるとあれだな、なぜかカップルが物を送り合う儀式になったりするんだな、
なるほどね
そうだよ、うん、
どうし
じゃあこれ最後ますますますおさん
あざす、
ハロウィンでお菓子メーカーがやたら元気ですね、ハロウィンを意識したお菓子の色としてオレンジ黒と一緒に紫を混ぜるのはなぜなんでしょうか、うんオレンジ色はかぼちゃ黒は魔法使いの服でまだわかるんですが紫色はどこ、うん、さつまいもを売るためのゴリ押しって
あでもあれですよね真面目な話をするとあれ多分夜、うん、夜闇の色ですよねあれはね、うん、黒と
迷彩ある
まあだから結局ハロウィンって夜じゃん、
うん、
夜のイベントじゃん、うん、お化けの夜は百夜行じゃないですか、うん、あれってだからまあ紫ってそういうイメージの色なんじゃないかなとは思ってるんですけど、うん、あの紫芋を使うのはご利用しだと思います、
うん、単純に、うん、
ハロウィンってやっぱかぼちゃのお菓子急に増えんじゃん当たり前だけど、うんでハロウィンとかぼちゃのお菓子になぜか混じってさつまいもの菓子が同じぐらい、ね、入ってるじゃん、
まあ、でもねオレンジばっかりだとちょっとね
確かにさつまいもご利用しか
ねえ、まあ、そう分かるよ分かるんだけど、うん、紫芋は何の関係もないのね、うん、
食べればいいじゃん、
まあ、美味しいんだよね、うん、結局
芋の季節でしょ
ね、そう芋の季節 ね我々は芋を楽しみに待ってますので、
はい
ね、ウッドグラさんよろしくお願いいたします、本当にね、まあ、先日我々ね芋を買って、
うん、
掘ってきました
買ってはねえな掘ってきたなんで芋をハンティングしなきゃいけないのかりませんけど、うん、
芋狩り、
ね、芋狩りですね、まあ、ちょっと楽しみでございますね、
はい、
芋美味しそう、はいなんですか、
はい、
はい、というわけで皆さんねそれぞれのハロウィンをお過ごしになるっていうか多分このラジオを聞いているような方はハロウィンは多分もどくって終わりだと思いますけどね、まあかぼちゃのお菓子とか美味しいですよねっていうことで、うん、はい、次回引き続きこのコーナーやります。次回は11月3日収録予定でございます。
はい、祝日です。
でそうなんですよ、木曜日なんですけど文化の日とやらで祝日だそうなんで、
これまたあれか投稿が来にくくなるやつか、
多分ね普通の減りますよ、
うん、
多分普通の減ります。ただこれせっかくですから普通オタでいいですわ、うん、普通オタの増量の意味も含めて、うん、 あなたの知ってる競馬知識を。
あ、そうですね、僕たち競馬は全く知識がないんで、
教えてください、うん、競馬ってまあどういうもの、まあ、例えばどう買うかとか、うん、おすすめの馬は何だとか、うん、馬の見方はどうとか、そういうもう基本的なところから教えていただければ、
うん、そうですね、あの十何年か前にダビスタをちょっとだけプレイしたのと、あとはあの結城正美先生のジャジャマグルディアップを読んだぐらい
です。ジャジャマは読んだ。
でもあれは、競馬の話ではなく馬を育てる話ですから。
そうなんだ、そうだね、ジャジャマはね、うん、私そういう意味ではジャジャマグルミアップと風のシルフィードは昔読んでました。
あ、なるほど、あ、風のシルフィードね、
風のシルフィード面白かったですよ、うん、という馬知識は、ね、漫画のみでございますので、
そのとおりでございます、
はい、しかもどちらかというと競馬を買う側の方ではなくてですね、やる側育てる側の方しか知りませんので、うん、皆さんもぜひね、あの
馬主になるの、
馬主いいね、
奥さん
馬主ってどうやってなれるの、う
ん、お金を持ちになれたらなれるよ。
あ、じゃあこのコーナーでお金持ちになって
馬主を目指す、馬券を買ってお金を得て、ね、それで馬主なのか、
まあ、これがいわゆる虎ぬ狸の川山用でございます。はい、というわけで、ちょっと別のコーナーの募集になっちゃいましたけど、はい、ツイッター次回やります、よろしくお願いいたします、はい、以上答えてツイッターでした。
イオシスの CD リリース即売会ライブイベント、イオシスメンバーのよまいごとなどの情報がまとめてゲットできるイオシスメルマガは、2週間に1度くらいのあんまりうざくない読む気になる程度の不定期配信、イオシスショップトップページから気軽に登録してみてください。イオシスメルマガを読んで功徳を積もう。
はいてない .com の各ラジオ番組ではリスナーの皆さんからのメッセージ投稿をお待ちしております。はいてない .com の投稿フォームからふつおたやネタ投稿をたくさんお寄せください。募集内容について詳しくは各ラジオ番組の記事をチェックしてみてにゃ。投稿した自分のメッセージが読まれるとドキドキするよね。プレッシャス。
猫大好き妻ぽんが手作業で CD やグッズを送ってくれる通信販売サイト、イオシスショップ。同人ショップでは手に入らないレアアイテム、イオシスゆかりのお友達サークルの作品もまとめてゲットできます。5000円以上のお買い物で送料無料。クレジットカード、コンビニ、ウェブマネー、モバイルエディ、楽天 ID 決済で便利にお買い物できちゃいます。買い物がはかどる。
はい、エンディングでございます。競馬楽しくなってます。
企画ができてよかった。
年末になって急に始まりました、うん、大体モックアップの企画が始まるときってこんなもんです。
そうですね。
タイトルは正式なのはそのうち考えますが、
はい、
モックアップ競馬中継企画カッコ仮やりたいと思いますんで、
は
い、
11月モックアップ、
モックアップ
モックアップ
ジャパンモックアップ、それだ、ジャパンモックアップ2016ということでコーナー名決定いたしました。ジャパンメモっとけですね。ジャパンモックアップ、ほらあのちょうど見に行くのがジャパンカップですから、うん、ジャパンモックアップ、
ジャパンモックアップ、
ジャパンモックアップ2016が始まりますので、コーナーはしばらく普通歌でやります。あの増えてきたらちょっと分けることになりますけども、はい、はい、というわけで、まあ、いろいろ年末面白くなりそうな感じでございますけど、うん、冬込みまでになんかでかいの決まるといいな。なんで我々当たる三段をしているとかも分かりませんけど、うん、外す人が多い。
でかいの決まればね、
ね、
あれですよ、制作費がね、
なんかいい
です
よ、
うん、夢は持っといた方がいいね、
そうですね、
うん、どうせやるんだ
って、そうったらね、一応冬込み申し込んでるから、まあ、そこから落ちる可能性もありますけど、まあ、さておき、マリナさんの、CD 出ます、
はい、
H13A も M3 10,、うん、10月30日ミステリアマジックの方でミステリアマジックが出ます、
うん、これね、H な父さんって誰かが言ってた。
あ、なるほど、
うん、H13A、 そうやって覚えてる、覚え
ときます。 H な父さんミステリアマジックってことです、ね、もう並べるといかがわしいものにしかならない気がして、
ね、その並びで良かったのかっていう思いはねありますね。
覚えやすいですけど、本人それでいいのかという気がします、
まあ、覚えときゃいいんじゃないの。
いや、そうですね、皆さん H な父さんミステリアマジックです、うん、もしくはミステリアマジックはエッチな父さんで覚えてください
、はい、主語になってる ね
、はい、その場合で被害を食らうのは磯村さんという社長さんというですね被害者がここにいなくなったところで、まあ、というわけで、クロスフェードせっかくなんで直前なんでお聞きいただきたいと思います。それでは、次の M3 新作ミステリアマジックよりクロスフェードお聞きください。どうぞ。
ウ ミステリアマジック。ミステリアマジック。
というわけで、まあ、の聞いていただきました、
うん、
ミステリアマジック、ね、動画の方が考えかなりこうかっこいい感じになってますので、
おしゃれですね。
このクロスフェードの方から特設サイトの方リンク多分貼ってると思いますので、うん、ぜひ聞いていただければと思います、見ていただければと思います。まあ、なんかいろいろと楽しくなりそうな10月の29、30、
うん、
ちょっとおさらいしますと、10月29日は阿佐ヶ谷ロフトにて、正式タイトル忘れた、イオシスのラジオメンバーいろいろごちゃっと集まっていろいろやります。モックアップメンバー3人出ます。竹谷さんとか博士も来ます。社長来んのかな、わかりません、うん、そんな感じです。そして、YMG も来ますので、その辺ぜひあの、うん、いっぱいごちゃっと来ますので、よろしくお願いします。でモックアップの方ではおそらく M3 の新作持ってきますんで、
う
ん、
はい、
マリナさんの新譜ぜひお買い求めください、
うん、M3 来れない人ぜひぜひ、
そう、 M3 結構来れないって人もいるみたいだから、うん、イベントについでに買っていただければいいんじゃないかと思いますので、ね、うん、よろしくお願いします。そして急遽決まりました、ジャパンモックアップ2016企画、イエイ、年末に向けて、競馬知識いろいろ
教えてください。
そしたら我々が当たる確率が上がるかもしれません、
う
ん、
そうですね、
ね、
う
ん、そういうところ重要になります、うん、まあビギアルラックって当たりつけるね、うん、はい、まあ、あの普通歌でお待ちしております。さて先日我々っていうか僕と企業が調子行ってきまして、
うん、
そしたらですね、コンビニとかでよく配布されてる地方雑誌が、
おばあちゃんがいっぱい
地方情報誌ってやつですね、
それに向けてですね、うん、ちょっとペラペラめくってたら、あ、これ正解のウッド村さんが教えてくれたんですけど、
うん、何載ってんの、
あの、まあ、僕らじゃないですけど8月27、8、まあ、8月を振り返るみたいな街の話題っていうコーナーですね、はあはあ、初開催調子フェスティバル2016ってこれが小松尾さんですかね、まあ、あの映ってるところがあるんですけど、うん、あの、あ、街の綺麗な紹介するとこんな感じになるんだっていうのがありましてですね、インターネットで人気の同人音楽サークルのメンバーによる歌ありトークありのイベントが利根かもめ広場湯崎駅で開催されました。肌寒い2日間でしたが、ステージ上の出演者と参加する距離はとても近く、お互いの熱気で会場は熱く盛り上がりました。
あら、うまいこと書いてくれました ね
いい感じですね。
毎度思うんですけど、こういう文章書くすごいよね。だって実際がどうだったかとかっていうのさ、いろいろ隠蔽した上でこういう話になる、
ね、隠蔽した上で
実際はね、小さくなっていくモックさんとか ね、
うん、だってあれですよ、我々はね、千葉県の新聞にすら、なぜか我々が乗りましたから、
ね、1ページね、
小さくなっていくモックさん、うん、大きく取り上げてもらった、
あの後面白かったのは、いろんな人に会うとですね、
うん、
そこはどういう演出だったんですかっていろんな人に聞かれる。
信じてもらえないの？
ほんとね、マジだったんですって言っても意外に信じてもらえない。
だいたいさ、普通に考えたら
そんなわけねえじゃん。
ネタでさ、トップバッターがそんなことするわけないじゃんね。
ほんとね、誰に言ってもあれが演出だと思って。
いやだってね、普通に考えてありえないからね。
まあそうですね。はい、心の傷を一生負っていきたいと思います。来年やれるといいな、てかやった上で呼ばれるといいな、思いますな。 はい、そしてもう一個マリナさんからの、
はい、
11月18日、これもまあ相当ないですね、はい、四谷のロータスにおいて豆腐ポップフェスティバル2016開催されます。素晴らしい。そしてマリナさん出演いたしますので、
はい、覚えてますか豆腐ポップ。
豆腐ポップ皆さんね、ゲームまだまあ普通にダウンロードしてできますんで、うん、ぜひやってみてください。ソシャゲです。ソシャゲではないですか、ね、正確には、
はい、
スマホゲームです。
まだまだいろいろ更新するみたいなので、
なんか結構広がってるんだ
ね。
まだまだ全然元気。
こんな海外でも人気っぽいようなね。
結構人気のものになってるらしく、面白いなと思いました、ね、というわけでマリナさん内部出ますのでぜひ行ってみてください。はい、前売り2000円です。あとワンドリックだな、うん、はい、ぜひ行ってみてください。はい、はい、というわけで一緒で5時の鐘が鳴ったところでそろそろ締めたいと思います。ラジオモックアップは各週木曜日配信でお送りいたします。お相手ユシモックと
藤原マリナと
ギヨでした。
はい、次回配信11月10日でございます。それではまたさよなら。
コンコ
ンコン。
この番組はイオシスの提供でお送りしました。